AI クリエイターの道へようこそ。今日はですね、今のテック業界で一番熱くて、そして、おそらく一番タブー視されているんじゃないかっていうテーマに切り込んでいこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
ズバリ、AI って本当に気候変動の救世主なのか、それとも、とてつもなく巨大なグリーンウォッシング、つまり、環境配慮のふりをしているだけなのかっていう問題です。
ああ、非常にタイムリーなテーマですよね。連日のように AI がエネルギー問題を根本から解決するんだみたいな華やかなニュースを見ますから。
そうなんですよ。
でもその一方で、世界中でデータセンターの建設ラッシュが止まらなくて電力不足が叫ばれている。この矛盾気になっている方も多いはずです。
まさにそこなんです。テック界の巨人たち、エリック・シュミットとかビル・ゲイツ、さらには国際エネルギー機関 IEA までもがですね、 AI がもたらす長期的な恩恵がデータセンターの排出を相殺するって語ってるんですよね。
はい、よく聞く主張ですね。
でも本当にそんな魔法みたいな話があるのかと。そこで今回私たちが深掘りする情報源が、エネルギーアナリストのケータン・ジョッシュ氏が2026年2月に公開した最新の調査報告書になります。
この報告書、非常に野心的でしたね。テック企業や国際機関が発信した AI は気候にこんな恩恵をもたらすんだっていう主張を、なんと154件も集めて、一つ一つ徹底的に精査したものなんですよ。
154件もですよね。いや、本当にすごいデータ量です。
ええ。
で、今回の私たちのミッションは、この膨大なソースの中から、単なる希望的観測と実際の科学的根拠をバシッと切り離すことなんです。
それは重要ですね。
今これを聞いているあなたも日常的に AI を学んだり仕事で活用したりしていると思うんですが、その画面の向こう側でどれだけの環境コストがかかっているかって本当に見えにくいじゃないですか。
そうですね。クラウドの向こう側の話ですからね。
なのでこの深掘りを聞き終える頃には、日々飛び交う AI ニュースの裏側にある数字のからくりが手に取るように見抜けるようになるはずです。
表面的な宣伝文目の裏にある事実の構造を理解することが、今の私たちには強く求められていると思います。
はい。さて、ここから紐解いていきましょう。テック業界全体が今 AI 開発に全力を注いでいますよね。
はい、ものすごい勢いです。
でもその裏では、膨大な計算を処理するために化石燃料をガンガン燃やしてデータセンターが乱立しているという矛盾があります。
ここで非常に興味深いのは、ジョシ氏が分析した154件の主張から見えてきたある革新的な構造なんですよ。
革新的な構造ですか？
はい。それは伝統的 AI と生成 AI の意図的な混同です。
あ、ちょっと待ってください。伝統的 AI と生成 AI、 私たちが普段使っているチャット GPT なんかは生成 AI ですよね？
ええ、その通りです。
環境への影響ってその2つでそんなに違うんですか？
全く違います。エネルギー消費の桁が違うと言っても過言じゃないんですよ。
桁が違う。
はい。伝統的 AI っていうのは、例えば過去のデータから明日の電力需要を予測したりとか、カメラの画像から特定の不良品を見つけ出すような従来型の機械学習のことです。
なるほど。これらは特定のタスクに特化しているので比較的消費電力が小さいんですね。
ああ、一つの計算ドリルを効率よく解く優秀な専用の電卓みたいなイメージですかね。
あ、ぴったりな表現ですね。一方で生成 AI はテキストとか画像、動画をゼロから作り出しますよね。
はい、プロンプトを入れるとパッと作ってくれます。
これは例えるなら、ユーザーが夕飯のレシピを考えてって一言質問するたびに、何百万人の専門家とかアーティストを呼び集めて、その場でゼロから企画書を作り上げさせるようなものなんです。
うわあ、それは大変だねえ。とてつもない計算資源と電力を毎回のプロンプトごとに消費するわけです。
その例えすごくわかりやすいです。毎回何百万人のスタッフを動員してたら、そりゃエネルギーもすぐつきますよね。
そういうことです。
となると、企業が AI が気候変動を救うって言っているのはもしかして？
ええ、そこが最大のポイントなんです。ジョシ氏が調査した154件の気候への恩恵に関する主張のうち、電力をバカ食いする生成 AI に関連していたものはなんとわずか4件しかありませんでした。
154件中たったの4件ですか？
はい。
じゃあ 残りの150件は一体何だったんですか？
全て省電力な伝統的 AI の活用に関するものだったんです。
いやそれは衝撃的ですね。
しかも報告書によれば CHTP のような消費者向け生成 AI システムが検証可能で実質的な排出削減を達成した事例はこの調査の中で一件も見つからなかったんですよ。
一件もですか？これ聞いている皆さんにとってもまさに目から鱗な事実だと思います。
そうかもしれませんね。
つまり巨大テック企業が私たちの AI は気候変動の解決に役立ちますって大々的に宣伝しているとき、それは私たちが毎日仕事で使っているあの莫大な電力を消費する生成 AI のことじゃないってことですよね。
ええ、そういうことになります。
ずっと前からある特定用途の省エネな AI の話を引っ張ってきて AI 全体の免罪符にしていると、これかなりずるくないですか？
専門家として見ても報告書がこれを非論理的で虚偽の結びつけだと厳しく批判しているのは納得できます。
虚偽の結びつけ？
はい。環境に良い技術と甚大な負荷をかけている技術は全く別物なのに、それを AI の恩恵という一つの魔法の言葉でパッケージ化してしまう、これは論理的に破綻しているというわけです。
ここからが誇とに面白いところなんですが、100歩譲ってその150件の伝統的 AI に関する主張だとしても、ギガトン規模の CO2 排出を削減できるみたいな壮大なストーリーには何かちゃんとした根拠があるんですよね。
どうでしょうね。
まさか世界を代表する企業や機関が何のデータもなしに言っているわけじゃないと信じたいんですが。
実はそこがこの報告書の最も残酷でかつ興味深い部分なんです。
残酷な部分？
ええ。ジョッシー氏がその154件の主張の証拠基盤、つまり何を根拠にしているかを徹底的に解剖したところ、驚くべきパーセンテージが浮かび上がりました。
はい、教えてください。
第三者の厳しい検証を経た最も信頼できる査読済み学術論文を根拠にしていたのは全体のわずか 26% だったんです。
たったの4分の1ですか？
はい。
じゃあ残りの 74% は一体何を根拠にしてるんですか？
なんと全体の 36% はいかなる引用もなしです。
引用なし、つまり根拠ゼロってことですか？
ええ、完全に根拠不明で第三者が検証することすら不可能な状態でした。
うわ、それはひどい。
さらに 29% は企業の自社出版物、つまり自分たちで作ったレポートやホワイトペーパーに依拠していたんです。
ちょっと信じられないですね。自社出版物って要するにうちの製品はこんなに地球に優しいですよっていう自社の宣伝パンフレットみたいなものですよね。
まさにその通りです。
それだと自分たちに都合の悪いデータはいくらでも隠せてしまうし、一時的な証拠とはとても言えないじゃないですか。
もしこれを大きな視点と結びつけるなら、全体の3分の1以上が全くの根拠なしで、学術的な裏付けがあるものは4分の1しかない。この状態でギガトン規模の排出削減を奪うのは、希望的観測を通り越して誤情報に近いと言わざるを得ません。
誤情報ですか？
はい。これこそが実態を伴わない環境配慮のイメージを作り出すグリーンウォッシングの実態であると説明しています。
ちなみにザ・レジスターという IT 系のメディアがこの報告書について当事者の機関に直接コメントを求めたらしいんですが。
はい、その結果も興味深いものでしたね。
そうなんです。結果が露骨で、国際エネルギー機関 IEA は一切回答しなかったそうです。
なるほど。
そしてマイクロソフトもノーコメントを貫きました。
都合の悪いデータへのある意味で典型的な対応とも言えますね。
ですよね。ただ唯一 Google だけが回答したそうで、我々は最良の科学に基づいた手法を支持しており、その原則と手法を透明に共有していると自社の主張を維持したそうです。
ああ、 Google ですか。実はジョシュ氏自身、この Google の自社の AI 導入によって世界の排出量を 5-10% 削減できるという再三の主張こそが、そもそもこの調査を始めるきっかけだったと語っているんですよ。
そうだったんですか。
で、そして彼は Google のその根拠を信じがたいほど弱い証拠と一刀両断してまして、ここ最近で最悪のグリーンウォッシングの一つだと強く批判しているんです。
最悪のグリーンウォッシングとまで。さて、ここまでデータや論文の上の議論を聞いてきましたが、ここからは現実世界で今何が起きているのかに焦点を移してみましょう。
はい、現実の動きも非常に重要です。
テック業界のリーダーたちはよく AI の電力問題はいずれ次世代の小型原子炉とか核融合といったクリーンエネルギーで解決するんだって未来の展望を語りますよね。
語りますね。これは重要な問題を提起しています。未来のクリーンエネルギーの展望と今現在起きている化石燃料への依存という現実は明確に分けて考えなければならないんです。
確かに今はまだ核融合で動いてるわけじゃないですからね。
ええ、 現実のデータセンターは未来のエネルギーが完成するのを待ってはくれません。
その現実を象徴するようなかなり泥臭い事例が起きていますよね。イーロン・マスク氏が率いる XAI がテネシー州のメンフィスに巨大な AI データセンターを建設した件です。
はい、あの件ですね。
これ具体的に何が問題になっているんですか？
シンプルに言えば、現地の電力網が AI の要求するギガワット級の電力需要に全く耐えられなかったんです。
電力が足りなかったと。
そこで XAI はどうしたか。なんとデータセンターを稼働させるために自前で大量の巨大なガスタービンを持ち込んで化石燃料を燃やし始めたんです。
最新鋭の AI を動かすために現地で直接ガスを燃やして自家発電してるってことですか？
そういうことです。当然周辺地域には膨大な排気ガスが撒き散らされますし、騒音もひどい。
それは住民も黙ってないですよね。
ええ、地域住民の激しい反発や訴訟を招く事態になっています。環境に優しいどころか、まるで19世紀の産業革命時代のような公害問題を21世紀の最先端テック企業が引き起こしているわけです。
AI は環境を救うっていうクリーンなイメージとはもう完全に真逆の現実ですね。これってメンフィスだけの特別な例なんですか？
いえ、この摩擦は全米に広がっています。アメリカでは現在複数の州レベルで新規データセンターの建設に対するモラトリアム、つまり一時停止措置ですね、これを可決しようとする動きが急速に広がっているんです。
一時停止措置ですか？
はい、環境活動家だけではなくて地元の電力インフラへの過大な負荷を懸念する超党派の政治家たちがデータセンター開発に強い警戒感、ひいては敵意を示しているのが現状です。
なるほど。これ聞いている皆さんからするとアメリカの遠いニュースだと感じるかもしれませんが、あなたが明日から仕事で AI を使う上で直結するリスクなんですよね。
おっしゃる通りです。
特に日本のビジネスパーソンやクリエイターにとって深刻なのは、この環境負荷の問題が日本では極めて可視化されにくいという点だと思います。
ええ、そこが一番のブラインドスポットになっています。
日本でも生成 AI の活用は急速に進んでいますが、その裏側で利用しているクラウドの電力源が何なのか、企業側が正確に把握するのは非常に困難ですからね。
はい、しかし世界、特にヨーロッパでは企業に対するサステナビリティ報告の義務化が強力に進められています。
そこで出てくるのがスコープ3というキーワードですよね。
はい、スコープ3です。自社のオフィスや工場から直接出る二酸化炭素だけではなくて、サプライチェーン全体、つまり利用している他社のクラウドや AI サービスに伴う間接的な排出量も自社の責任として計算して報告しなければならないというルールです。
なるほど。つまり日本の企業がうちはオフィスの電気も再生可能エネルギーにしたしクリーンですよって思っていても、業務で毎日使っている AI システムが実はアメリカでガスタービンをガンガン燃やして動いているものだとしたら、
その莫大な排出量がそっくりそのままその日本企業のスコープ3として計上されてしまう可能性があるわけです。
それは怖いですね。
これを知らずにいると世界的な規制や情報開示の波に乗り遅れるどころか、環境意識の低い企業としてグローバル市場から弾けるリスクすらあります。
企業にとっては見えない事件爆弾みたいですね。結局のところこれは何を意味するのでしょうか。情報があふれる中で現場の技術者やビジネスの意思決定者として私たちは今日からどう動くべきなんでしょうか。
まず技術者やエンジニアの方にお伝えしたいのは、自社が今設計したり運用している AI ワークロードが伝統的 AI なのか生成 AI なのか、この2つを明確に区別して考えることです。
一括りに AI だから全部同じと思わないことですね。
そうです。そして利用しているクラウドプロバイダーのデータセンターがどのリージョンにあってどういうエネルギー構成で動いているのかを把握する、システム設計の初期段階から環境負荷という観点を組み込むべきです。
では AI ツールを導入するかどうかを決めるビジネス側のリーダーはどう動くべきでしょうか。
ビジネスの意思決定者に求められるのは証拠を要求する姿勢です。 AI ベンダーが私たちのシステムを導入すれば環境に貢献できますよとプレゼンしてきたら、その根拠は自社のレポートですか、それとも第三者の査読を取った論文ですかと確認してください。
パンフレットの耳障りの良い言葉を鵜呑みにしないってことですね。
ええ。同時に先ほどお話ししたスコープ3への対応です。自社のサステナビリティ報告にAI 利用に伴う間接排出を含める検討を早期に始める必要があります。アメリカ各州のモラトリアムなどの規制動向も注視を置くべきですね。
いや
AI の持つ恩恵やポテンシャルを信じることと、テック企業が発信する情報を無批判に受け入れることは全く別のことですよね。
全くその通りです。
誰がどんなデータを根拠に言っているのか、一次証拠に直接当たる思考力こそが、この AI 時代に最も必要なスキルだと強く感じました。
ええ、情報の透明性を求める姿勢が結果的に AI 技術を健全な方向へ導くはずです。
さて、今回の深掘りもいよいよ終盤ですが、最後にあなたに向けて少し視点を変えた思考を促すような挑発的な問いを投げかけたいと思います。
はい。
実は今回私たちがベースにしてきたケータン・ジョッシーの非常に鋭い報告書ですが、ソースの最後にとても興味深い指摘があるんです。
ええ、この点は透明性の観点から触れておくべき事実ですね。
そうなんです。テック企業の自社出版物を激しく批判していたこのジョッシー氏の報告書自体が、実はビヨンド・フォシル・フュールズといった気候行動団体から資金提供を受けて作成されたものなんですよね。
はい。誤解していただきたくないのは、資金源が直ちに結論を歪めたと言っているわけではありません。彼のデータ分析はしっかりしています。ただ、構造的に見れば、誰が資金を出しているのか、そこに利害の対立はないのか、という問いは、テック企業に対しても、環境団体に対しても等しく向けられるべきだということです。
つまり証拠の質を問う厳しい目は全方向に対してフラットに持たなければならないということですね。
その通りです。冷静な分析が必要です。
さらにジョシ氏は報告書の中であるアナリストのシビアな見方を紹介しています。AI 業界全体が実際の有効性ではなく誇大広告に依存しており、この AI バブルはいずれ吐ける運命にある。
非常に厳しい見方ですが、一理あります。もし本当に AI バブルが崩壊して、生成 AI への熱狂がされば、電力問題の急激な悪化は一旦止まるかもしれません。しかし、そこに残るものは何でしょうか？
ここで今聞いてくださっている皆さんへの最後の問いです。もしアナリストの言う通り、AI バブルが崩壊して、生成 AI の熱狂が去ったとき、今のデータセンター建設ラッシュによって作られた巨大な化石燃料インフラと、それが排出続ける二酸化炭素だけが何年にもわたってこの世界に取り残されるとしたら、あなたはこのテクノロジーの進化をどう評価しますか？
一時的な熱狂のために負債を残すのか、それとも軌道修正を図れるのか、私たちの選択が問われていますね。
はい、考えるべきことは山積みですが、だからこそこのテーマは追求しがいがあります。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。本日はお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。